本日はウェルカム礼拝であります。説教者として教会を代表し、初めて来られた方、久しぶりの方、教会に通い始めたばかりの方々、その方々を心より歓迎いたします。日曜日の礼拝にようこそいらっしゃいました。このウェルカム礼拝では、いつでも最初に語られることですけれども、私たち教会が初めての方、教会に慣れていない方を積極的に歓迎するのは、この特別な礼拝の時だけではありません。実を言えば、日曜日ごとのすべての礼拝にいつでも初めての方も招かれています。教会の礼拝において、初めての方、久しぶりの方、教会員でない方をウェルカムしない礼拝というのは全くありえないことであります。年間50回以上のすべての礼拝で、私たちは初めて来てくださる方をお待ちしていますし、歓迎いたします。赤ちゃんから高齢の方まで、老若男女、すべての方がこの教会の礼拝に参加してくださることを歓迎いたします。キリスト教会の礼拝とはそのようなものであります。そしてさらに言えば、この歓迎は、この教会のキリスト者たちが、皆さんが来てくださったことを歓迎しているだけでなくて、それ以上に神ご自身が歓迎してくださっていると教会はそう信じています。それゆえに、この神様の歓迎という視点から言うならば、私はホストのような顔をして皆様を歓迎しますと言うべきでもないのかもしれない。この神様が招き歓迎してくださるのがこの礼拝であるのだとするならば、その視点から見るならば、今日初めて教会の門をくぐった方も、久しぶりにこの教会に来られた方も、またこの教会で長く教会生活を続けている者も、そして牧師の私も、同じところに立っていると言ってよいと思います。ここにいる者は一人残らず、今日神様の招きを受けて、神様に歓迎されてここにいるのであります。そのような私たちが耳を傾けるのにふさわしい聖書の言葉と信じ、マタイによる福音書第9章9節以下を読みました。キリストによる招き、キリストに歓迎されている人の姿が語られる、そういう聖書の箇所です。お手元の聖書の箇所には、その9節の始まりのちょっと右上に、少し太字でマタイを弟子にするという表題が付けられています。で、この表題というのは聖書にそもそもついているものではなくて、近現代の学者たちが便宜上をつけているタイトルであります。で、なるほど、ここでは主イエスの十二弟子の一人となったマタイという人が、主イエスに初めて招かれたことを描いた、そういう場面ですけれども、ある人は、それはこの物語の前半部にだけ当てはまることであり、後半まで読むとそれとは違った内容になるのではないかと言います。そして、どういう表題が本当にふさわしいかどうかっていうのはわからないけれども、自分だったらここの箇所に、例えば主イエスの招きという題をつけると、そう言いました。ただマタイという十二弟子となる人を、そういう特別な弟子となる人を招いた話じゃないと。それだけでは前半を語るだけになる。後半までも含めれば、主イエスの招きと単純にした方が良いというのです。なるほど、確かにこの聖書の物語は、後半までも視野に入れてみると、一人の特別な人間を招いた話とはならないようです。 非常に有名な多くの者たちに愛されてきた聖書の言葉である13節後半の言葉、今日の聖書箇所の最後の言葉、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると。この主イエスのお言葉を聞けば、主イエスの招きというものがもっと広い招きの言葉であるということに誰にも気づくと思います。しかしこの言葉はそれにしても不思議な言葉だと思います。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると。主イエスという方は本当に不思議な方だなと思うのです。主イエスはただの客としてではなくてご自分の弟子として人を招かれるのです。一期一会その場限りのお客としてではなくて、毎日三食を共にする共に生きる者として人を招くのです。主イエスはそのようなご自分の弟子として正しいものではなくて罪人を招く、そう言われるんです。ユダヤの国の建国の父ダビデという王の名前をご存知でしょうか。このダビデという人は王様になる前に将軍だったのですけれども、しかし初代の王様サウルという人の布教を買って、追放されてしまうと。その追放されたダビデが自分の仲間としてその追放中に集めた人たちがどういう人であったかというと、ならず者を集めたと言います。でこれはよくわかると思うのです。ならず者ごろつきを集めて武闘派集団を作り、自分の身を守って、そして政治的な発言力もついでに増していく。このことは古代の戦国時代、自分の命を将軍であった者が失脚して狙われていると、そういうような時代であれば、これは当然のことかもしれません。けれどもイエス・キリストがお作りになろうとしている共同体、神の国建設という目的を遂行するために集めた罪人たち、これは主イエスはダビデのように、その目的を遂行する手段として仮の暴力組織を作ったと、そういうことは言えないと思います。主イエスは神の民、神の家族を作ろうとなさった。神を愛し隣人を愛する群れ、地の塩、世の光となる群れ、その人たちを見れば神が生きて働いておられることがよくわかる、そういう共同体を作ろうとされました。しかしそのために何よりも招かれたのは罪人であったのです。しかもそれは手始めに罪人を招いたというのではないのです。主イエスの弟子になるということを、これを例えばイメージを膨らみやすくするために、これを主イエスの学校に入ることと言い換えてみても良いかもしれません。主イエスはここで新設の学校を作っておられる。新設の学校っていうのはあんまり優秀な人材が集まらないものだと思います。まずは入学希望者が来てくれるだけでもありがたいものであると思います。はじめは学生の質を選んではいられません。例えば主イエスの弟子選びの始まりっていうのを、そういうふうに想像できるかもしれません。まずはごろつき、ならず者をご自分の学校に入学させ、その者たちを構成させると。そしてその学校の評判が高まった後に、その評判を聞いて優秀な人材が集まってくると、そういうふうに考えることもできるかもしれません。それならば神の国の学校を作ろうとする方がまず罪人を集める という理由もわかると思うのです。ところが13節後半の言葉を語る主イエスの場合は そこには収まらないのであります。主イエスはご自分の弟子として正しく真っ当な人間を初めに必要としたのではなくて、終わりに至るまで正しく真っ当な人間を終わりに至るまで全然必要とされていないのです。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。正しい人を必要としないと、罪人だけを必要とする。これが主イエスの招きの基準です。そこが不思議だと思うのです。しかしこれは自分のことを罪人と深く認めている者たちにとってはありがたい言葉に違いないと、そう私たちは思います。落ちこぼれの自分を必要としてくれる方がいる。元気な自分ではなくて病んでいるこの自分を必要としている方がいると。そこには人間を立ち上がらせる力があると思います。そういう美しい罪人の立ち返り再生の例というものを私たちは、まあ、私たちの世界にもいくつも持っているものであります。そしてここにも再生の物語があります。主イエスの場合はしかし罪人しか招かない。そしてその主イエスの学校に招かれた罪人の典型としてマタイという十二弟子の一人が弟子として選ばれた時のことが記されるのであります。マタイは主イエスに呼ばれた時、収税所に座っていたといいます。これは何気なく書いてあるようですけれども、彼が罪のど真ん中にいたということを意味しています。彼は徴税人でした。ローマ帝国の委託を受けて自分の同族から税金を徴収するものでありました。そのことがなぜ問題となるのか、なぜそれが罪人と数えられなければならないのか。当時のユダヤという国はローマ帝国に支配される属国でありました。自分たちを支配する外国の手先となって徴税人たちは働いたということになります。誇り高い神の民が異教の神々を拝むローマ人の手先になって、同族から自分たちの公共の福祉のために用いられるわけではない税金を集めるのです。その税金は何のために使われるのか、自分たちを支配する制度をいよいよ整えるために集められるものです。そうですから、やっぱり主税人という職業はまともな職に就ける人が決して選ばないような仕事であったのです。まともな感覚では就ける仕事ではありません。だからある人は、当時の主税人、税金取りというのは今で言えば暴力団やマフィアに近いような人がなったのだろうし、周りの人々からもそういう感覚で確かに見られていたのではなかったかというのです。確かにそういう仕事でした。ただ決められた額の税金を取り立てているわけでもないのです。聖書にはマタイとは別に主イエスの弟子になった一人の徴税人、しかもこの人はリーダー格の人であったようですけれども、その人が主イエスに招かれた時に、今まで不正な取り立てをしていたことがあったら4倍の額を返しますと言ったことが聖書の中に記録されています。これは徴税人が日常的に不正を行っていた証拠であるとも言えます。だから嫌われました。嫌われるだけの理由がありました。人がつきたくないダーティーワークをこの人たちが、まあ、ついていることによって差別された、かわいそうだなどという話ではないのであります。全く分かりやすく何の言い逃れもなく、当時の徴税人は 確かに罪人でありました。しかしその嫌われ者の徴税人マタイをイエス・キリストが私に従いなさいと招かれたのです。招くに値しないものを招いてくださったのです。それが主イエスのやり方です。主イエスはいつでも罪人だけをリクルートするのであります。そしてマタイはこの主イエスの招きに応じたというのです。この場面はそう考えてみるととてもドラマチックな感動的な場面であるとそう言えるかもしれません。けれどもこれもまた不思議なことなんですけれども、ここには私たちが予想するような罪人マタイの心理描写は一切ないのであります。一人の罪人の立ち直りと再生の物語が必ず持っていなければならないような、罪人の内的葛藤からの改心、心からの悔い改め、誠の教師に出会うことによって彼が立ち返っていく姿、その時のその罪人の心の動き、それこそが物語をドラマチックなものとして私たちの胸に迫るものとするはずなのに、そういう罪人マタイの心理の描写が一切されていないのです。イエスは道の途上でマタイが収税所に座っているのをご覧になった。そして私に従いなさいと招かれた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。あまりにもシンプルです。これではマタイが十分な理由がなく思わずキリストに従う、キリストの弟子となってしまっている、そのように見えるのです。不思議な出来事であります。しかし事実はこの通りであったのだと思います。けれどもこの不思議な出来事はただ一人の特別な人の身に起きたことではなかったのであります。イエス・キリストがおいでになる時にはいつでもそのような服従が頻発したのであります。十節にはイエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席したとある通りです。ある神学者はこういうことを言います。主イエスの招きにおいて我々人間が経験するのは招きの経験ではない、招きの経験ではなくて服従の経験であると。主イエスが招かれるとき私たちはさあこれをどうしようかなどと問うことはできないというのです。主イエスが招かれた、そして私たちが経験するのは私たちはその招きに従っていることだというのです。でこれはまあマタイのこの召し出しの出来事を読むとまさにその通りだなというふうに思いますけれども、やっぱり私たちには不思議に映るけれども、不思議だ不思議だと、これは私は他人事のようには言っておれないとも思うのです。私はこの私たちが今日ここにいるということにおいてもそれと同じ出来事が起きたのだというほかないと思っているのです。キリストが今日私たちを招かれた、そして私たちはここにいる。それはまだ洗礼を受けていないとか初めて教会に来たとかそういうことは全然関係ありません。初めに申し上げました。この礼拝は神が招いてくださった礼拝です。そしてこの礼拝に来た私たちを神が歓迎してくださっています。だから私たちがここにおいて知ることはこの聖書の中でマタイに起きたこと、そして罪人徴税人たちに起きたことと同じことであります。 神の招きがあり、そして私たちはここにいる。もしも深い自己省察と決断なしに、ただ誰かに招かれた、家族に招かれた、知人に招かれたという理由で、思わずここにいるすべてのものも、実はキリストの招きに従い連れてこられ、神の歓迎をここで受けているものであります。ところがこれに異議を唱える者がいたのです。11節、ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言ったとあります。これは私たち日本人にも、まあ、少し理解できると思うのですけれども、罪というのは一つの側面から言えば汚れとも見なされてきました。異教の人々とやり取りをする者は汚れると、不正を行う者は汚れる、罪人は汚れている、そういう者たちとは食卓を共に囲むべきではないというのが当時の常識でした。そしてそのことを徹底して行ったのが、ここに出てくるファリサイ派と呼ばれる人々でありました。で、この場面どういうことになるのかなと、現代で言い換えればこういうふうに言うことができるかもしれないと思います。主イエスを真剣に信じていない人が教会主催のコンサートに来るのは良いと、年に一度のクリスマス礼拝に来てくれるのも良いと、けれども主イエスのことを真剣に信じていない人が毎週教会の礼拝に来られたら困ると、もうすでにこれはおかしな話だなと私たちは思えていると思います。で、そういうあり方こそがファリサイ主義だというならば、ああそれはファリサイ主義だな、それは確かに罪だなと私たちにもすぐに分かると思います。日本の教会ではこういうことはありませんけれども、もしかしたらヨーロッパの教会ではあるのではないかと思います。有名な教会堂、歴史的な建造物である教会堂、また有名な祭壇が、そういうものを日曜日の礼拝が行われているときに見に来てもらったら困ると、その礼拝の時間だけはそういう見学者を断るということは、これは普通にヨーロッパの教会にはあると思います。けれどもこれは考えてみたらファリサイ派の人々がしたことと似ているかもしれないと思います。そしてそれはもしかしたらファリサイ主義の罪に陥っているのかもしれないと、そしてまたそのような罪に日本のキリスト者たちは少なくとも陥っていない、これは我々には関係のない話だと、まあ、そう安堵することもできるかもしれません。けれどもこのような分かりやすいファリサイ主義、分離主義でなくとも、私たちもまたファリサイ派の人々にどこか似ているのかもしれないとも思うのです。私たちの場合はおそらく怒ってなどいないのです。むしろ嘆いているのです。なぜ私の家族、私の友人は、なぜこの町の人たちは神の招きに応じようとしないのか、なぜ洗礼を受けないのか、なぜ信仰を告白しないのか、なぜ教会の内側に入ってこないのか、このような嘆きもまた人を神の招きに応じていないものとみなすことにおいて、聖なるものと俗なるものを分けるファリサイ主義の罪に知らず知らずのうちに陥っているのではないかと思うのです。主イエスはそのような私たちにも、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないというとはどういう意味か言って学びなさい、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるとおっしゃってくださるのです。 教会の内側に人がなかなか入ってこないっていうことを嘆くキリスト者たちを、どこかファリサイ派の人々に似ていると私が言うことに怒らないでいただきたいと思います。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人であると、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるという言葉は、まさに私たちキリスト者をめがけて語られている言葉であったとしても怒らないでいただきたいと思います。私はそのように嘆く私たちに語られているこの言葉は、どこか伝道を諦めてしまっている私たちに対する裁きの言葉であると同時に、しかしもっと大きな恵みの言葉でありうると思うのです。私たちがその人は心も体も神からキリストのもとから一番遠いと思わざるを得ないと嘆いているその隣人のもとに、キリストは赴かれるという約束であります。キリストは神から最も遠くにいる者のために、その者のために来られた医者だとご自分を紹介いたします。そしてその方はこのファリサイ人に行って学びなさいと言われます。行って学びなさいという言葉は、これは弟子に対する言葉遣いであります。憐れみを失ったファリサイ人もまたキリストの弟子としてここで使わされているのです。そして彼はそこで学ぶのです。内と外との区別っていうのは、私たちが思い込んでいるようなものではないっていうこと。私たちがキリストに使わされていく共に生きる人々のところで、その者たちこそキリストの憐れみの眼差しの内側にすでにあるのだということを学ぶことになるのです。しかもそこで出来事となるのは、憐れみを失っていた私たちが、それを見出せないでいる私たちが、キリストがくださる眼鏡によって隣人を見るとき、その隣人をキリストの憐れみの眼差しの中に、この私たちが取り込むということが起こるのです。私たちがその出来事を告げる使者となるということが起きるのです。事情がもしもこの通りであるならば、私たちは特にすでに自分がキリストの弟子であることを知って、そのことを自覚的に告白した信仰者たちはこういう疑問を持つかもしれません。じゃあ悔い改めてどうなってしまうのか。改心ということは全く必要となくなしてでなくなってしまうのではないかと。20世紀最大の神学者と呼ばれるカール・バルトという人は、改心悔い改めということを次のように説明いたしました。改心とは何だろうか。方向転換、新出発、悔い改め。別のもっと良い道での前進とは何だろうか。それは言うまでもなく単純に、私たちが悪い眠りから目を覚ますということである。改心するということは、私たちが本当は外にいるのではなくて、何の技巧も努力もなしに神の完全な愛の中にいるのだということを、 そのような愛の中に包まれ、囲まれ、守られてそこにいるのだということを発見することであると。これこそが人間の力ではなくて、ただ神の恵みによって人は正しさへと回復されると語る、このプロテスタント教会が聖書から取り戻し500年間語り続けてまいりました神の恵みのみだと。その言葉の内実ではないかと私は思うのです。そしてこのキリストの学校に招き入れられ、そこで思わず服従してしまっている者たちに与えられるその教えはただ一つです。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。しかもこのような生き方への神の招きは、バルトのこの言葉のように、まず私たち自身が何の根拠もなしに正しさを失ったまま、あるいは憐れみを失ったままの人間として、しかしこのお方のもとに引き寄せられ、そのおそば近くで癒されるということから始まるのです。徴税人もファリサイ人もその罪のど真ん中で、キリストの招きによって、その思わず従ってしまう言葉によって、キリストの家へと運び込まれることによって、ただそのことによってだけキリストの弟子としての生活が始まるのです。私たちが頼んだわけではない、このキリストによる神の憐れみの中への移動っていうのは、これは迷惑なことでしょうか。聖書はここでイエス・キリストがご自分の弟子として招かれたマタイの心理学も、あるいは弟子としてみなし、その弟子としての命令を与えられたファリサイ派のこの後の心理学も決して語ることはありません。決して語ることがないっていうのは正しいことであり、それは彼らの決断の外にある神による恵みの選びが彼らを作るからです。けれどもこの人間が選ぶのではなく、神によって選ばれることから始まる生活は、自分の力ではどうしても立ち上がれないでいるものを、現にその罪の真っ只中から神のもとへと立ち上がらせる力であります。憐れみを失っているもの、それを見出せないで嘆いているものを目覚めさせ、憐れみをもたらすものとして使わす神の力です。これは福音、良き知らせ以外の何物でもないと私は思います。そしてもう一度申し上げます。このキリストの訪れと支配とが今日ここに起きているのです。問題を持ったままかもしれない、罪を抱えたままかもしれない、でも私たちは立ち上がれないでその罪の中にとどまっているのではないのです。もう神の支配の内側の中に置かれているのです。神の招きが私たちをここに集めたのであり、私たちは現にその方を今礼拝しているのであり、そして今日ここからこの方に使わされて出ていくのです。使わされたその先で、すべての罪人に対するキリストの支配を見、そして 私たちのその家がキリストの招かれる食卓となってしまうのであります。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、すでにあなたの憐れみの支配へと移されている私たちであることを感謝いたします。またそのあなたの憐れみが私たちだけではなく、私たちの隣人をあなたの支配の中に移してしまっていることを感謝いたします。私たちの目を清め開き、そのあなたのご支配を見て語る憐れみの使者として私たちを今日送り出してくださるあなたであることに信頼することができますように、あなたによって無条件に招かれ、御子の十字架に至るまで深く愛され、そして立ち直らせていただいたものとして、無条件に招かれ愛されている者たちに、まだ立てないでいる者たちに、罪と死の支配の終わりとあなたの新しい支配を告げ、その私たちが使わされたその場所をキリストの食卓としてしまうことができますように、いや、あなたがそうしてくださることを感謝いたします。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。